はい、それでは今日第2テサロニケの2章の1節から3節まで中心に見ていきたいと思います。聖書の終わりの方、402ページになります。クリスマス季節の前まではしばらくの間黙示録を共に見ておりましたが、おそらく来週からですね、そこに戻ると思いますが、その準備として今日この箇所を共に見ていきたいと思います。今日は主の日の来られる前に、主の日の来られる前にという題したメッセージになりますが、まずはこの御言葉ですね、第二テサロニケの2章の1節から3節ですね、402ページを見たいと思います。第2テサロニケの2章1節。さて兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストが再び来られることと、私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。霊によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの人が現れなければ主の日は来ないからです。こういう箇所からですね、この主の日の来られる前にということを考えていきたいと思います。私たちはしばらくですね、黙示録を見ながら、そしてあるいはその終末論、終末と言いますね、終末というこの世の終わりというね、こういう意味ですが、終末の予言をね、学ぶときに、しばしばそれに、なんていうか、圧倒されるような気がしますよね。ことがあまりにも、こう、悲惨というか、大変かというか、そんな気がしますね。とても暗く大変に感じます。しかしそういう中で私たちは絶えず、これら含めて神様のご計画であられることを覚えないといけませんね。このテサロニケ教会にパウロがこういう手紙を送ってますが、この教会は今のこの手紙の時に大変な迫害にあってました。そしてそういう迫害の中で神様のご計画がなんか飛んじゃったっていうか、こうその迫害に圧倒されてね、そういうのを忘れてしまっているわけですね。でその、今日の箇所ではパオロが神様の素晴らしいご計画、終末最後のね、主の日のことをちゃんとこう理解するように、呼びかけているというか、注意してるんですね。そういう内容なんですが、まずですね、この問題点を少し考えたいと思います。どうしてこういう手紙をパウロが書いたか。で、この中では特に3節を中心になりますが、3節の後半には主の日は来ないからですと、このまずですね、廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの人が現れなければ主の日は来ないからですと、この主の日という表現ですね。この主の日というのは、もちろん日曜日を指してね、主の日と指してこう使う場合もあります。しかしここの使い方というのは週末のことですね。皆さんも聞き慣れてないかもしれませんが、旧約聖書、新約聖書ともどもこの場合はですね、週末最後のこう神様のこう計画についてのこんな表現になりますね。時にはそれが非常に広く われます。記録というのは終末最後の全部を含めたことを指す場合もあれば、時にはこの手間く主ご自身が再びおいでくださって御国をお立てになるこのその日手間く使われる場合もありますが、まあ、いずれにしろこの主がこの全てを支配しておられ、その最後の、まあ、終末のね世の終わりの時もいろいろ大変なことが記されてますが、だからといって神様が手放してないんですね。神様はそういう中でもちゃんと支配してらっしゃるというこういうことですね。で結局このテサロニケの教会の場合ですけど、彼らはこの主の日がすでに来られたのだとそういうふうにこう勘違いしてたんですね。まあ、そんな意味でちょっとパニックしてましたね。で大変な迫害の中で、そのいわば迫害がイエス様もお話になった大患難というふうにねこう勘違いして、そしてまあこの終わりが来てて、なぜか自分たちは取り残されてしまったというなんていうかね、そういうこう誤解で、まあ結局あるいはそういう間違った教えをしている人もいたようですね。だからそういう人に耳を聞かないようにしてください、騙されないようにしてくださいと、まあ、たとえ私の手紙と名乗った手紙が来てこんなこと言ってもそれを信じていけませんと、まあ、そういうように、まあ、注意してるんですね。まあ、きっと彼らはなぜそう勘違いしたかというと、まあ、テサロニケの第一の手紙もあるんですね。その第一の手紙の中では例えば五章の一節からこんなようにありますが、兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時についてはあなた方私たちに書いてもらう必要はありません。主の日が同じ主の日ですね、夜中の盗人のように来る、ということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として、滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが臨むようなもので、それを、逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。まあ、この盗人のようにというね、でパウロが書きましたね。で結局まあ、この第二の手紙ではそういう勘違いを立たそうとしてますね。結局盗人のように主が来られる、主の日が来られるとあるんですが、まあ、それはこの世の人々にとってですね、すなわち世の人々は主の再びおいでくださることを期待もしていないし考えてもいないので、あるいは時にはバカにしているほどですから、そういう人たちにとっては思いがけないこう盗人のように、しかしながらクリスチャンの場合はそうあってはならないんですね。私たちはその主が再びおいでくださることを待ち望む、でこういうふうにこうずっと聖書の中に示してますね。まあ、ともかくこの、箇所では、主の日がまだですよっていうことをですね、このテサロニケの兄弟姉妹に書き送ってるんです。でまあ、さっきも第2テサロニケに戻りますが、2章の3節ですね、さっきも読んだんですがもう一度読みますと、このようにありますね。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの人が現れなければ主の日は来ないからです。ということで、 まずは騙されてはいけませんということなんですが、でもこの死の日の来られる前に2つの印があるというんですね。ですから今日の題名は死の日の来られる前にということですが、2つの印はここに挙げられてますね。1つはまず廃墟が起こりとありますね。廃墟、この廃墟というのは結局イエス様を信じていると名乗る人々が、この廃墟をする。廃墟というのはだからその正しい教えから落ちる、離れるというね、こういう話ですね。イエス様の教え、神様のお言葉に教えがあるんですが、それに逆らってですね、信者と名乗りながらも落ちてしまう、そこから離れてしまう。このような事柄はキリスト教の歴史の中ではその時代とともにいろいろあるわけです。ありましたね。パウロの時代にもありました。しかしここでパウロが言わんとしていることは、きっとそれがさらに悪化するということを強調しているんだろうと思いますね。結局ますますそうなるということであるだろうと思います。今日私たちの周りにも残念ながらですが、しばしば教会と名乗りながら、牧師と言われながらも、信者と言いながらも、この聖書よりもその時の人気の教え、そういう文化の中、周りの中の人気の教えを取って、そして聖書をいわば捨てる、廃墟ですね、聖書から離れる、そういうことが次第に今日増えているように思いますね。さまざまな形です。一つ挙げるとすれば、先日イギリスの方では英国教会が、LGBT の結婚を認めますと、ずっと認めませんと言ってたのが認めますと、一つの例えだけですけど、そういうようにしてこの聖書の教えではなくて、その時代の流れに流されて、そしてこの聖書に背くようにこう歩む、こういうことをですね、まず言われてますね。でもう一つここに挙げてるのは廃墟ですが、もう一つは3節見ますと、まず廃墟が起こり、そしてさらには不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日が来ないからですと。ここでの不法の人、あるいはすなわち滅びの子が現れるというのは、ここでは反キリストという名前を用いてないんですが、反キリストを指してますね。でこの廃墟以上にはっきりとした印というのはこの反キリストだろうと思いますね。さっきも触れたように、廃墟というのはどの時代にもある程度ありましたし、 あるしそれがますますひどくなるとは思いますけれども、その反キリストですね。私たちもこの黙示録の学びの中でその反キリストのことを見ましたし、イエス様もダニエル書を引用し、そのことに触れたりしていましたね。そしてこの箇所ではパウロが特にこの反キリストに注目しています。この4節以降、反キリスト の特徴についていろいろ挙げているわけですね。ここでは反キリストという表現は用いてないものの、特定の人物ですね、不法の人、すなわち滅びの子というね、こんな表現を用いてます。ダニエルもそのことを予言しましたし、2、3年前でしょうかね、ダニエル書の学びをした時にそれを触れましたし、イエス様も その話をしておられますし、予言してますし、そして黙示録でもその話がありました。さあ、でもその反キリストの特徴について少し考えたいんですね。4節見ますと、その特徴が挙げられてますね。4節、彼はこの反キリストの話ですね、不法の人、滅びの子ですね。彼はすべて神と呼ばれる者、また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。で、まずここではこの反キリストの特徴の一つとしては、まあ、神だと主張するということですね。自分は神だと主張します。まあ、最も歴史を見ても、多くの支配者たちは過去ですね、自分は神だと言い張る支配者も、まあ、歴史上いましたし、きっとこれからも出ると思いますが、まあ、しかしこの反キリストの場合は、あらゆる神々、まあ、誠の神を含めてあらゆる神々に勝る、まあ、神だというこういうことを主張するわけですね。まあ、それは私たちも黙示録の13章を見たときに見ました。13章のあの獣とそこでは呼ばれてましたね。この獣は悪魔に力を得、そして全世界をこう支配するわけですね。まあ、ある意味このローマ帝国の、まあ、復興版というか、このそういうようにも思われますが、そういうようにしてこの世界を治めるわけですね。そして自分は神だと、まあ、言い張るわけです。で、4節にもこのようにありましたね。神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言しますと、まあ、この神の宮の中で礼拝を要求するというね、こういう特徴もありますね。まあ、このことは特にダニエル書の予言の中にも ありましたね。ちょっと見ますと、まあ、イエス様が触れた箇所を見ますと、マタイの24章の15節ですが、マタイの24章の15節ですね。このようにありますが、50ページですね。それゆえ、イエス様が話してますが、それゆえ、預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時にはとこう続くんですね。まあ、こういうこのダニエルが触れた荒らす憎むべき者が聖なる場所、まあ、宮ですね、に立つときということをこうイエス様も触れましたね。まあ、確かに過去ですね、多くの悪い支配者、そして礼拝を要求する支配者もいましたが、しかしながらこの宮の中に立って、そしてその神と名乗りながら宮での礼拝を要求する、宮は神様を礼拝する場所ですが、その代わりに自分を礼拝するように要求するというのはユニークなもので、このパウロが結局こういうことがまず起こらなければこの主の日が来ないですよっていう、そんな話をしてるんですね。ですから、まあ、そういうような印ですね、この反キリストが来る。まあ、反キリストの特徴というのは、自分は神であることと、そして宮の中での礼拝を要求することですね、あります。で、ちょっと飛ばしますが、8節、9節見ますと、このようにありますね。第2テサロニケの2章に戻りますが、2章の8節、9節、その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって 滅ぼしてしまわれます。不法の人の、到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴いとかあるんですね。まあ、このもう一つのこう特徴ですね、それは力を持って奇跡を行うというこういうことですね。まあ、この8節では、主がこのものを滅ぼすとありますね。この雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまいますと、口の息を持って彼を殺すとありますね。で、このことが、まあ、私たちはまだ黙示録で見てないんですが、19章に出ますね。まあ、ですから、まあ、この反キリストは悪魔によって力が与えられ、さまざまなこう奇跡を行う。で、私たちはそのいきさつをですね、黙示録の13章で見ましたね。まあ、そこではいろいろありましたが、一つには偽物のよみがえりもありましたね。自分は殺されたがよみがえったと、こういう、まあ、こんな印もありましたね。しかし、こういうことは私たちは驚いてはいけないと思いますね。なぜかと言いますと、例えば、出エジプト記の中でもモーセは神様の力によっていろんな奇跡を行いますが、意外とこのエジプトの魔術師たちもそれを真似事ができたんですね。そういう真似事もできたんですが、そういう意味では悪魔はしばしば神様の真似事をします。私たちを騙すためにね、そうしますが、この時もそうですね。さあ、そしてさらに10節見ますと、このようにありますね。第2テサロニケの2章ですが、10節、また滅びる人たちに対する あらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。結局このもう一つの特徴というのは、その頃の未信者たちは騙されてしまう、この反キリストによって。すなわち、その鵜呑みにしてしまうんですね、彼の教えを。そして、あるいは礼拝を、ね、そうします。まあ、このことも結局イエス様が教えた教えに沿ってパウルがこのように教えていますし、まあ、そのなぜ騙されてしまうかというと、その理由はなぜならという10節の後半にありますが、なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからですと。すなわち真理を受け入れないっていうね、こんなこう表現ですね。まあ、そう思うとイエス様がおっしゃったお言葉も考えさせられますね。ヨハネの3章の箇所ですが、19節からですね、ヨハネの3章19節、その裁きというのは、この裁きというのは、信じない者は裁かれますと、すでに裁かれてますと、こう18節でおっしゃってますけれども、その裁きというのは、こうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためです。であると。ありますね。この真理を避ける、光を避けるというね、そういう福音を拒む、信じようとしない、自分の罪を認めたくない、こんなこう人たちが、なんとこの反キリストが現れると、その教えを鵜呑みにしてしまう、騙されてしまいますよっていう、こんな風に記されてますね。 第2テサロニケの2章に戻りますと、11節12節に続いてこんな風にありますが、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。12節、それは真理を信じないで悪を喜んでいたすべての人が裁かれるためです。このようにこの反キリストが来るときに、その神様がその人々が騙されることを、まあ、お任せするというか委ねるというか、そういうふうにこう、でなぜかというと、それはこの真理を喜ばずむしろ悪を喜んでいたので、まあ、当然滅びに遭うはずということで、その滅びになるというようなこんな話ですね。まあ、そういうふうにこの主の日が来る前に、この2つの大きなことを見ましたね。廃教と、そして反キリスト。しかし最後にですね、その比較したいのは、じゃあそういう中に置かれる私たちクリスチャンはということですね。でそれが大きな比較になります。この同じ第2テサロニケの2章の13節を見ますと、しかしで始まりますね。しかしというのはだから大きなこう変化ですよね。こういう12節では裁かれる、こういうね、信じない者は裁かれるんだけど、13節ではしかしあなた方のことについては、私たちについて神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。このようにですね、この滅びる者どもがいますけれども、しかしこの神様、イエス様を信じた兄弟姉妹の場合は大きく違うんですね。大きな比較です。未信者と信者との大きな違いですね。片方は、真理を喜ばないで、むしろ悪を喜び、イエス様を信じなかったので裁かれますが、反キリストと共にですね裁かれますが、しかしこのイエス様を信じた者は救いに預かるという大きなこう違い、聖霊に導かれて真理へと導かれる。まあ、ここではこの私たちについて、についても神に感謝しなければなりません。神に愛される兄弟たち、神は御霊による、ごめんなさい、14節ですね。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエスキリストの栄光を得させてくださったのです。この私たちの福音というのは、まあ、このパウロですね、が語った福音で、それはもちろんパウロ独自の福音じゃないんですよね。でもパウロがテサロニケの町で語られた福音を信じて、そしてこの救いに預かったので、裁かれるどころか、このところにあるように主イエスキリストの栄光を得させてくださったのですと、この栄光に預かるんですね。イエス様と大きなこう違いがあります。でちょっとですね、箇所を変えますが、第2ペテロの2章の9節ですね、見ますと、これは本当に素晴らしい言葉かなと思いますが、462ページ、第2ペテロの2章9節ですね、これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで、懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。で、これらのことから分かるようにっていうのは、ちょっとこう時間の関係で読みませんが、まあ、ノアの箱舟の話や、ソドムと このね、ロトがソドムから救助された話や、そういうことをですね、ベースにして話してますね。で、言わんとしていることは、ここではこの主の日のこれも含めてですね、話してますから、結局、まあ、私たちがどうでしょうかね、こうノアの箱舟の話、その世界希望のこう洪水ですね、人々が滅ぼされる話、ソドモとゴモラが火を持って滅ぼされる話とか、黙示録のいろんな裁きを読むときに、意外とそういう裁きにとらわれがちではないでしょうか。こういう本当に大変な話だなとこう思ってしまいますし、確かにそうなんですが、でもこの神様はそういうこう裁かなければならないこう世界からこの私たちを救助する、救い出してくださる、守ってくださる、救いへと導いてくださるというね、そういうことをここを強調してるんですね。神様はだから確かにこの罪を裁かれますが、そういう中から私たちを救助される、こういうことを心得てますと、そういうことを考えて、そういうことを計画してますと、こういうような視点ですね。まあそうですよね、黙示録の中でも見ましたよね、14万4000人の方々封印をされましたよね。で、いろんなこう災いがそれから起こるんですが、起こってからなんとまたこの14万4000人がそのままピンピンしてますよね元気ですよね。そうなんですよ、神様が本当に私たちをそういう困難な中でも守ってくださる、私たちを救いへと導いてくださる、まあもちろん時には迫害の中で天に召される人もいますよ、あるいはそういう迫害の中で守られる方、守られるというのはそういう知らずにね、人もいますが、いずれにしろ私たちは救いへと導かれるということをですね、特に強調しています。で、また第2テサロニケに戻りますと、2章の15節ですね、最後になりますが、そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉、私たちの言葉、また手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい、こういうことですね。固く立っていなさいと。そしてこのパウロが書き送った言葉、パウロが語られた言葉や手紙、まあ聖書ですね、聖書の教えに固く立ちなさいと、こんなふうに進めてるんですね。結局確かにテサロニケの兄弟姉妹は大変な迫害に遭ってますが、それに負けてはなりません、あるいはそれに騙されてはなりません、それで勘違いしてはなりません、ね、私たちはそういう中で時々勘違いするかもしれませんね。いろんな困難に遭うと、ああ神様に見捨てられたとか、愛されてないとか、あるいはこれはどんなことなのかな、パニックしたりね、いろんなことがあるんですが、いやそうじゃなくて固く立ちなさい、神様の教えにしっかりと立つようにね、廃墟というさっきも触れたんですが、そういうことがないように、神様は私たちのことを忘れておられません、ね、そしてあるいは思いがけないことでもないんです。まあ私たちにとってそうかもしれませんよ、でも神様は違いますね。で、そういうようにして主は私たちのために命を捧げてくださったのですから、最後まで私たちを守ってくださいます。さあ最後になりますが、第2ペテロの3章の10節から14節までに似通った話なので、ここを読んで終わりにしますが、第2ペテロ3章10節から14節ですね。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には 天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるのだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。ここで言ってるのは、この私たち今住む世界、主の日の時、まあこれは特定な時ですが、これはすべて火を持って焼かれ、焼き尽くされなくなる、そして、まあ、最後には新天新地とねあるんですが、だからそういう世の中ですから、だからそういう世の中だから、そういう世の中にとらわれるのではなくて、そうではなくて、11節にあるように、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるのだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさいとあるんですね。まあ固く立ちなさい、励みなさいと、こんな風にね、まあこの待ち望み続けながら、この主の日をね、新しい天と地を待ち望み続けながら、この私たちはこのように主に固く立って続けてお仕えしましょうと、こういうふうにねあります。この世は私たちの故郷じゃないんですね。まあ私たちは今日本に住んでますから、日本に戻ると家に戻ってちょっとほっとしますよね。皆さんも旅をして家に戻ると通常ほっとしませんか？そうだと思いますけどね。田舎に戻り、家族と一緒に過ごすとか、いろんなね、そういうのはありますけど、私たちの本来の故郷はですね、天にあるんです、ね、天の都で、そういうことを思いながら、それを目指しながら、それを待ち望みながら歩みなさいと、それに合った生き方をしなさいと、こんな風にこの進めているわけですね。まあ、パウロもこのテサロニケ教会にもそのように固く立ちことを進めています。この兄弟姉妹は、まあ、ちょっとパニックしましたね。いろんな困難の中でイエス様がすでに戻られて、自分たちは取り残されてしまったんだろうと、こんな風に勘違いしてたんですね。あるいはそういう風に教えていた人もいたかもしれませんが、それは違います。主の日の来られる前に2つのことがあります。一つは廃教ですね。正しい聖書の教えから多くのものが離れてしまうことと、そして反キリストですね。反キリストの来ること、活動ですね。で、そういう中でとにかくこの兄弟姉妹に固く立つように命じます。私たちもそうです。確かに今の世の中はいろんなような問題を感じます。いろんなどうなってるのかなと思われるような問題も少なくないです。しかしながら私たちはそういう中にあっても固く立つべきです。主に固く立つべきです。主に頼りながら、主はこういう中でも支配しておられ、そして最後まで主は支配されます。何を私たちは待ち望むんですか？新しい天と新しい地です、ね、そ そこに、ここにあるように正義が支配している。神様が義を持ってその御国を建てて、そして私たちを迎えてくださると、こんな話ですね。ぜひ私たちもこういう学びを続けますが、まあ、そのいろんな困難に注目するよりも、あるいは今日の私たちのね、生活のいろんな大変なことも起きます、思いがけないことも起きますが、そういうものにとらわれるよりも、本当に主がそういう中にあって共におられて、私たちを一歩一歩導いてくださる。そして最終的には新天新地、新しい天と地があり、そのことを目指しながら、ね、私たちはこう歩むということですね。最後に言いたいと思います。愛する天の父様、今日もこのように、この第二テサロニケから、テサロニケの兄弟姉妹の勘違いしていたこと、そして私たちも時々勘違いしますが、しかしそういうことではなくて、主は、主の日は来られますが、その前にいろいろあること、そしてそれが来られても主は全てを支配しておられ、私たちを無事最後まで導いてくださる、この敬虔なものを迫害と、困難とまた裁きから救い出す、ご計画のあらゆる私たちの主ですから、そういうことを確信しながら固く立って主に心からお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。